新約聖書の中には使徒パウロが記したこの書簡と呼ばれる手紙が全部で13あります。それらの中で今私たちが共に学んでいるエペソ人の手紙は、珠玉の手紙、輝く宝石のような手紙、またはパウロ神学の最高峰と呼ばれています。それはエペソ人の手紙に記されている教えがパウロ神学の真髄、そして頂上、または最高峰であるとよく言われているからです。遠くから私たちがこの時期にですね、東九州の西口の富士見テラスと見るんですけども、教会の2階にも登っても見えますけど、雪山を眺めることができます。真っ白に雪化粧した富士山、片左の方には丹沢の山が、そして奥多摩の山を今雪化粧してますけど、綺麗な山の景色を眺めることができます。遠くから見てると綺麗な山々ですけど、じゃあ実はこの山々、冬に登山すると大変なことだと思います。その頂上を制覇することは大変なことだと思います。普段からの体力作りとこの雪山登山をするための道具や知識や訓練が必要になってきます。福井山に限らず山登りを体験された方々はこの頂上を目指す途中で、疲れてですね、困難を覚えた時になんでこんな山に登ってしまったのか、途中で引き返したくなるような、ことがあるかもしれません。けれども頂上を制覇した時には大きな満足感と達成感に満たされて、あれだけ大変だったのに、あれだけ苦労したのに、またもう一度次の山に登ろうと思います。これはマラソンされてからとかしませんけど、あれだけ苦しかったのにまた来年も走ろうと思いよなるかもしれません。またこのさまざまな山を登る経験を積むことによって、登山家としてこの成長していくと思います。先月から学んでいるエペソ人の手紙の5章は最高峰と呼ばれているパウロの教えの中でも最も崇高で、そして尊厳な章例が記されています。5章の一節では、愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい、パウロは奨励しています。いとも簡単に全知全能なる創造主なる神に習いなさい、パウロは命じています。寄贈物であって弱い人間が創造主である神に習うことは可能なんでしょうか。全知全能で聖である神に習うことを目指すことは最高峰であるエベレストを目指す以外チャレンジな奨励だと思います。エペソ人の手紙の5章の後半から6章を送って、パウロは主イエスキリストを信じ、キリスト者として生まれ変わったものが新しい人として成長していく中で遭遇する、または体験するさまざまな人間関係における根本的な変化について語っています。パウロはまず男女の結婚関係、そして親子関係、そして雇用関係について、言及しています。今朝は最初の箇所である妻と夫の関係、すなわち結婚関係における新しい人としての関係を一緒に見ていきます。どのようにすればキリスト者として聖なる神に習うものとして、イエス・キリストにいたものとして、またキリストのしもべとふさわしく結婚関係にあって成長できるかを学んでいきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へ招き導いてくださりありがとうございます。今朝もあなたが聖書の言葉を通してそれぞれに語ってくださいます。主よ、どうぞそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を今朝もあなたが一人一人の必要に合わせて与えてください。あなたの導きの言葉を あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉をどうぞ、今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して語ってください。願わくば、助けにし、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。どうぞまた、この語るものをあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主、イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は、新約聖書、エソ人の手紙、エサ5章の21節から最後の33節まで見てまいります。お祈りください。私たちは主イエス・キリストを救い主として信じ受け入れることを通して、それぞれの罪が許されて清められて、そしてキリスト者として新しく生まれ変わる体験をしました。主イエスがヨハネの福音書の3章で教えているように、私たちは水の洗礼を通して清められ、聖霊を受けることによって新しい人として生まれ変わりました。ヨハネの福音書3章ですね、5節から7節を読みしたいと思います。ヨハネの福音書3章5節から7節。イエスは答えられ、誠に誠にあなたに告げます、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならない。私が言ったことを不思議に思ってはなりません。私たちキリスト者は神聖の命を体験したものとして、古い自分が持っていた人間関係にあっても、根本的な新しく生まれたものとして変えられていく必要があります。ですから聖なる神、創造主なる神に倣うものとして歩んでいくために、パウロは5章の18節で聖霊に満たされなさいと勝利しています。キリストを恐れ、尊んで互いに従いなさい。パウロは5章の21節で語っています。パウロは新しい人に期待しているあらゆる人間関係における大前提となる大切な言葉です。今朝もこの段階でですね、今日は、聖書の箇所は夫と妻について、妻と夫について、夫婦関係なんだから私には関係ないと言って、もう耳を閉じている方がいらっしゃらないでしょうか。どんな人間関係にあっても大切な大前提がこの5章の21節です。夫婦関係であれ、親子関係であれ、会社の人間関係であれ、友達との友情にあっても、どのような人間関係にあっても、キリスト者はまず主なる神に向き合わなくてはなりません。相手の人の問題がどうであれ、相手の人がどういう関係にあろうと、まず私たちが向き合うのは主です。主を恐れること、尊くことから人間関係が始まっていきます。今若い方、独身の方が結婚を考えているならば、この大前提を大切なこととして考えて祈ってほしいと思います。同じ大前提を共有しなければ、これからパウロが語っていく妻たちよ、夫たちよという症例を考えることができます。また私たちの人間関係の中にあって、相手がキリスト者であってもなくても、この大前提は大切です。私が主に向き合って、私がキリストを恐れ尊んで、キリストの教えに従おうとしてとかしてないのか、その大前提を持ってこの箇所に入っていかなくてはなりません。それぞれがそれぞれの人間関係に向き合うときに大切な前提であるということです。私たちが主の教えに従順であるときに、 創造主なる神をお互いに恐れ尊び、キリストとして聖霊に満たされた生き方を通して初めてそれぞれの人間関係に向き合うことができる。5章の22節からパウロは妻への従順を奨励しています。新しい人が根本的に変えられなくてならない人間関係の中で、なぜ夫婦の関係を最初に取り上げているのか、どのような結婚関係の問題がエピソード教会の中で起こっていたのかという質問が挙げかけられています。また夫婦関係について聖書際になぜ妻たちへの奨励が先に来るんでしょうか。
妻の方がいつも問題があるから、まず妻からということなんでしょうか。
それらの質問に対する明確な答えはありませんけれども、今まで学んできたエペソの手紙の4章から5章の文脈を考えるならば、エペソの信徒たちの生活の中にはさまざまな問題がありました。公職、肉欲、不貧乏、汚れ、むさぼり、放蕩、これらの問題がはびこっていたようです。これらはすべて男女の夫婦関係に危機をもたらす問題です。2000年前の使徒パウロの時代にあっても、現代の社会においても家庭は大切な社会制度であり、夫婦関係はその基盤です。家庭を持つ女性の信徒にとっては最高峰であるパウロの奨励が5章の22節に記されています。妻たちよ、あなたは主に従うように自分の夫に従いなさいと書かれています。これほど難しくチャレンジな言葉はあるでしょうか。私を誰よりも愛し、私の罪を許すために死んでくださった主イエスには喜んで従える。けれども、さまざまな問題の原因である夫に対して主に従うように喜んで従うことができるんでしょうか。主イエスのような完璧な素晴らしい男性であれば、ともかく欠点だらけの夫にどうして従わなきゃいけないのか夫は嬉しいですよね。とにかく妻たちを主に従うように自分の夫に従いなさい、黙って俺についてくれば、それでいい。妻を先に持ってきたことは男性にとってはいいことです。夫に対しては大変ありがたいパウロのことです。これはユダヤ教の律法をよく学んでいたパウロだからこそ語れる男性優越思想に基づく奨励なんでしょうか。主イエスの栄光を表すためにキリストの体として建てられている教会が、頭であるキリストに従うように、結婚関係においては妻はその頭である夫に従いなさい。ここで奨励が終わっていれば、男性たち、夫たちは文句なく喜んで結婚の相談を完成に向けて帰ることができます。妻がその問題を直せば、それで万事夫婦関係は問題を解決して満足できるのになる。パウロの最初の5章の21節の書類にあるように、夫婦の相互関係についてパウロは言及していきます。あらゆる人間関係にあって、相互関係にあるということです。相手がいなければ何の関係も成立しませんから、夫婦の関係であろう、親子の関係であろう、友達の関係であろう、相手との関係が大切である。共に相互関係にあるということです。共に主に向き合うこと、共に主の教えに従うこと。続く25節より、今度は夫たちへの最高峰へ至るための奨励が始まります。5章の25節から31節見ていきます。主イエスキリストを恐れ尊んで互いに従うために、妻は夫に従うことが求められています。そして夫には妻を愛することが求められています。それは自分の好き勝手で妻を愛するのではなくて、 主イエスが教会を愛し、教会のためにご自身の命を捧げられたように、自分の妻を愛しなさいということです。キリストはご自身の体である教会を救うために、ご自身の命を十字架の上で捧げてくださいました。その自己犠牲的なハガテの愛をもって、夫たちにあなたの妻を愛しなさいと命じています。ここで使われている言葉は、兄弟を愛するフィレでもないし、また男女の愛を表すエロスでもあります。アガペの愛を持って愛しなさい。自己犠牲的な愛を実践しなさい。パウロは進めています。その理由をパウロは5章の26節、27節で次のように説明しています。5章の26節。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものが何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。それは聖書の言葉を通して信徒たちが清く傷のないものとして聖なる神の前に立つことができるように罪を許し、汚れを洗い落としてくださる聖化のプロセスのスタートラインにつくということです。キリストと教会の関係が夫婦の関係に例えられているその奥義のすべてを理解することができなくても、続く28節から29節の例えは大変説得力のあるものです。28節から29節を読みいたします。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰も自分の身を憎んでいる者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会をそうされたのと同じです。自分の体を大切にしない人はいません。風邪をひいたら風邪薬を飲んで早く寝る、怪我をしたら怪我を治療して早く良くなるようにする、父なる神からいただいた命が宿るこの体の健康を保つために私たちは心配りをしています。キリストがご自分の体である教会に御言葉を与え世話をして養育してくださったように、夫たちは自分の体を大切にするように自分の妻を愛さなくてはならない。パウロは勝利しています。その理由について、結婚の偉大な奥義について、旧約聖書の創世記2章の24節の言葉からパウロは説明しています。5章の21節から32節から33節を見ていきます。私たちが夫婦の関係について学ぶ際に、まず認識しておかなくてはならないことは、父なる神ご自身が人間を男と女にそれぞれ創造してくださったということです。結婚という社会制度を人類最初の男女の関係において創造主なる神が制定されたということです。このことに関してパウロは創世記2章24節を引用しています。それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのである。5章の32節で語られている結婚の偉大な奥義とは、別々に創造された男と女が神が制定された結婚を通してそれぞれの父と母を離れ夫婦として二人が一つとなる、一体となるということです。ですから夫婦となった男女は一つの体となり、すべてを共有します。すべてのことを分かち合います。肉体的な統合だけではなくて、精神的にも霊的にも一つの体として自分自身をいたわるようにお互いに愛し合い、その愛を育てていきます。互いに主イエスキリストを恐れ尊び、互いに従う関係を目指していきます。結婚が別々の個人を一つの体にするという教えに納得できるキリスト者は、 自分の体のように相手を愛することを求めていきます。夫が自分の体をいたわり愛するように妻を愛することは、結婚を通して一体となった自分自身を愛するということです。パウロは従順な妻、愛する夫について33節で次のようにまとめています。あなた方もおのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさい、妻もまた自分の夫を敬いなさい。聖なる神の前に誓いを立てて結婚をし、一体となった男女は自分自身の体としてお互いに愛し合い敬うことが求められています。それぞれが主イエスキリストを恐れ尊くならば、主イエスに共に向き合い、そして主イエスの教えに共に従うことを目指していくことが可能になります。最後にまとめていきたいと思います。私たちキリスト者にとって結婚とは単なる社会制度以上に、創造主である聖なる神ご自身が制定された清い二人の男女が一体となる深い意味がある人間関係です。エピソビトの手紙の5章の後半は、教会で執り行われている結婚式や、また結婚カウンセリングでよく引用される箇所です。元旦礼拝でもお話ししましたけど、私自身、来月3月21日をもって、結婚30年を祝います。よくもまあ30年一緒に歩んできたと思います。30年に及ぶ長い年月をキリスト者の夫婦として一緒に歩んでこれたのも、全て私がキリストに従ってやったからなんです。そういうことで家内がいつでもシエスを恐れたっ飛んでいるからこそ30年間従順で、来れたのかと思います。使徒パウロの夫婦への奨励は、現在の私にとってはやはり最高峰な奨励だと思います。30年間結婚してもまだ結婚の本当の意味が分かっていない気がします。そしてまだまだ変えられていく必要があると思います。その先10年、20年、団体で言いましたけど、妻が生きている限り、私が生きている限り、結婚生活を続けていきますけど、でもまだまだこの最高峰にはたどり着いてないと思います。自分自身を大切に思い、自分のことを優先して、夫だからといって、妻からの従順を当然のように期待することはできます。黙って嬉しいくださいですね。けれどもなかなか自分の体の一部分として、他人の妻を自分の体の一部分としていたわ、優しくする、自分の体の一部であるということの認識がまだまだ足りないような感じです。夫婦が一体である、一緒である、一つの体であるということの認識がまだまだ学べてないような気がします。これから10年20年先の結婚生活を通して互いに死の前に成長するためにも、また美しいこの冬山を登るような訓練を必要としていると思います。どのようにすればこのエペソの5章にパウロが語っている奨励を実践することができるのか、皆さんに今日具体的な症例を最後に話したいと思います。お読みになっている方も多いと思いますけど、もう本が出てから10年近く経ちますけど、愛を伝える5つの方法、英語では5 Love Languages という本があります。この中でこの5つの愛を伝える方法が紹介されていますので、お話したいと思います。まず肯定する言葉をかけるということですね。 肯定するって訳されてますけど、英語ではアファメーションって言葉されてますけど、お互いにお互いのことを、受け入れ合う、容認するっていうことなんです。まあ、どういう言葉をお互いに伝えたらいいんでしょうか。励ましとなる言葉を伝える。そんなに深刻に考えなくても、朝起きて、着替えてですね、今日は、まあ、またご主人が会社行くときに、今日は決まってるんだよ、かっこいい、一言言えないでしょ、ね、言ってもらえたまた奥さん美容院に行って髪型が変わったの、もう3年経ったら気がつきませんけど、でも気がついて今日の髪型は素敵だね、それだけ言えばいいんです。別に毎日毎日君は美しい、なんて素晴らしいんだろうという必要はありません。小さなことでいいんですよ。肯定的に、今日の料理は美味しかったよ、僕のためにこんなに美味しい料理を作ってくれてありがとう一言、小さな言葉で言ってるんですけど、励ます。これは夫婦だけではありません。親子の関係でもそうですよね。子供を褒めることが上手な親子はいい関係を持っています。でも子供に向かって、お前はダメだなというと、もうその関係は崩れていきます。否定的な言葉じゃなくて肯定的な言葉をかける。2番目、これも大切なことです。良質な時間を過ごす。クオリティタイムって書いてありますけど、良質な時間とはどうでしょう。量の問題じゃないんですね。毎日一緒にいる夫婦もいますし、仕事が一緒で、牧師夫婦による子いらっしゃるんですけど、1週間一緒にいるんだけども一緒にいたような気がしない。仕事は一緒にしてるんだけど、学校が職場が一緒で毎日顔合わせてるんだけども、確かに一緒にいるんだけども、本当に質のある時間は少しでしょう。映画を一緒に見ることもできます。テレビを一緒に見ることもできます。でもそれで良質な時間を過ごすことになってるんでしょう。良質な時間というのは、1分でもいい、子供の手を握ってその目を見てあげる、または夫婦が相手の顔を目をよく見て手を握って、それだけでも良質な時間が過ごせます。散歩に行くことも買い物に行くこともいいと思いますけど、どんな良質な時間を一緒に過ごすことができるか。3番目に、この辺はアメリカ的だと思いますけど、プレゼントをもらうリシーブギフトと言いますけど、これは互いに捧げ合うということですよね。誕生日、祝い、クリスマス、いろんな機会があると思いますけど、小さなものでもいい、相手が喜ぶものを与える、またはもらう。4番目、これも我々が実践できることと思いますけど、使える行動、サービスという書いてありますけれども、どのようなサービスをすることができるのか、使えることができるのか、これもこの本の作者は、家で育ってきたときですね、小さいときから両親から掃除をしろと言われて、掃除機をかけるのが家で勤めた。で、結婚したら全部掃除は奥さんに任せろと思って結婚したんですけど、今は自分で掃除をすることが妻への愛を示すということで、掃除機はかけているということが書いてありましたけど、ゴミを出すのもいいんですよね。毎日ゴミ出す必要ないんですけど、気がつくまで場所によって違いますけど、週2回ゴミを出す。未だに燃えるゴミと燃えないゴミの分別ができないんですけど、私はゴミを出しています。家内に対する使える行動のこととしてゴミ出しをする、または皿洗いをする、または食事を作る。そして最後に、5番目に触れ合う。これはこの本の訳者も語ってますけど、日本人だからアメリカ人だから、アメリカ人だからこそできる、日本人だからできないということもあるかもしれない。でもこれも夫婦の関係に、だけではなくて、親子関係にあっても友達の関係にあっても、我々は触れられる、触れるということを非常に大きな励みとします。友達が友達の背を叩いて、明日の試験頑張るよ、言葉をかけるだけよりも手で肩を叩いて頑張るよって、どれだけそれが励ましになるでしょうか。また今このメッセージを聞きながら、そっと隣に座っているご主人が奥さんと握ってみてください。それだけでもう力が湧いてきます さっきまで喧嘩してたのに今手をそっと握られたらもう全て許してしまう , 笑顔でこの礼拝から帰ること、触れ合うこと、手をつなぐこと、または、この教会でもハグする方が得意な方いますけど、ハグをして励ます。決して夫婦の関係だけではありません。親子関係にあって、友情関係にあって、私たちは触れ合うことを通して互いに励まし合うことができます。今挙げた5つのことですね、すべてこの愛を伝える5つの方法に書かれています。まだCLC に在庫があるみたいですが、欲しい方はそのままにぜひ、これ絶対にお勧めします。一冊あれば随分と皆さんの人間関係が変わってきます。夫婦関係だけではありません。人間関係になってこの本役立つと思いますので、ぜひ、お読みください。教会と一緒に見るといきます。私たちが、妻たちが、夫たちがもっと一緒ですよを恐れ尊んで、キリストの愛のうちに成長し続けるために、自分自身のどの部分を変えられていかなくてはならないのか、またどの弱い部分を主の聖霊の満たしによって強められていくのか、そのことを知るためにも大切な5つの項目だと思います。またこれらは夫婦関係だけではなくて、親子関係、そして全てのあらゆる人間関係にあっても応用できると思います。それは最初に申し上げたように5章の21節のところですね。キリストを恐れ尊んで互いに従いなさいというこの大前提に戻ることができるからです。今週の土曜日は計らずもバレンタインデーです。日本では女性が男性にプレゼントをします。女性の方はぜひプレゼント、チョコレートをあげてください。神戸では男性が女性にチョコレートをプレゼントをあげる、またはデートに。この愛を伝える5つの方法に生まれて実践するいい機会だと思います。父なる神を共に恐れ尊び、互いに従い愛し合う夫婦、愛し合う親子、愛し合う兄弟姉妹になるためにも、この5つの言語を確認して愛を伝える方法を実践してみてはどうでしょうか。お読みいたします。恵み深くあり深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のエペソ人の手紙5章の御言葉を感謝いたします。主よ、どうぞ私たちがあなたによって救われたもの、新しく生まれ変わったものとして、あなたに日々向き合い、目を向け、あなたの教えに聞き従って歩むことができるように助け導いてください。そのことを通して、それぞれが新しい人として与えられているさまざまな人間関係をあなたの愛のうちに成長していくことができるように、あなたが知恵と力を与えてください。今朝の御言葉を感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。